はい、それではレビ記ですね、今日はですねレビ記の19章の17節と18節をお読みします。レビティクスチャプター19、レビ記の19章の17節と18節ですけれども、よろしいですか、お読みしますね。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である、ということですね。今レビ記を学んでいて、そしてレビ記の主題が清めであることを私たちはこの学んでいますけれども、前回の学びでこの生贄を通して神様に近づくということについて私たちは読み終わりました。16章まで来たんですね。そして明日17章からできれば20章までですね、学んでいきたいんですけれども、この明日の17章から最後までは性別によって神と共に歩んでいく、つまり神様の清さの中にとどまっていくために、その世にあるものとこう分かれて生きていくということを学んでいきますですか。そしてその中においてこの19章があるんですね。で、19章の中に13節から隣人という言葉がたくさん出てきます。隣人ですね。隣人という言葉がたくさん出てきます。そして日雇いの賃金をとどめてはならないとか、不正な裁判をしてはならないとか、隣人を中傷してはならないとかって言って、そして今読んだ隣人を憎んではならない、恨んではならない、かえってあなた自身のように愛しなさい、私は主であるという、私自身の、あなた自身のように主を、この隣人を愛しなさいと。で、この隣人愛を、私たちは、キリスト教の特徴として、まあ、よく聞くわけですよね。で、この有名な言葉、まあ、私の妻はですね、ミッション系の大学卒業したんですけれども、まあ、そこでの標語が、まあ、これ言ったらある人はどこを出たか分かっちゃうんですが、愛心、愛倫でしたっけですね。神を愛しなさい。そして隣人を愛しなさい。ですね。その、まあ、標語が、あるみたいなんですけれども、この言葉はどこから来たかというと、実はこれレビ記なんですよ、ね。まあ、レビ記というと皆さんなんかちょっととっつきにくいですね、書物でね。というけれども、実はイエス様が最も大切な律法だと言った律法の一つが今読んだことなんですね。そのイエス様が言われた、その言及された出来事は覚えてますか？イエス様がエルサレムにいて、そして律法学者の質問に答えられたわけですよね。何が最も大切な戒めですか？そしたらイエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよと言われて、で、これ申命記に出てくるんですよ。申命記に。で、おそらくですね、その言葉を聞いたときに、そこの周りにいる人は、宗教的な律法学者ですよ。ですから私は十分に神様を愛しているという自負心があったでしょう。けれどもイエス様は続けてこう言われたんです。あなたの隣人を、隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。自分は神様を人一倍愛しているということはできても、隣人を 自分のように愛しなさいというこの隣人にも及ぼしていくことになると口をつぐんでしまいます。マルコの12章の34節には、それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。なんでつぐんでしまうかというとですね、自分を捨てなきゃいけなくなるんですよ。自分自身のように隣人を愛するということを聞くとですね、神様を愛すという言葉を聞くと自分をごまかすことができるんですよね。自分が大好きなんだけれども神様を愛することができる、宗教的には十分に簡単になれるわけなんですね。けれども自分自身のように隣人を愛するというとですね、自分中心でいつも動いていますから、隣人に対してまで愛を広げていくというと、いつも、私たちは葛藤を覚えるのが自分自身なんですよね。で、口をつぐんでしまうと。けれども、神を愛する、神の愛というのは、人を愛していくことと切って切り離せない。もうそれはくっついているもの。神様を愛している、神様の愛を受けて神様を愛しているというと、それが隣人にも隣人にもまた兄弟にもそれがこう伝わっていくようになる。これを切り離すことはできないわけなんです。第一ヨハネの4章の10節に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました、ここに愛があるのですとあってですね。で、この愛に触れた人は神様を愛して、そして隣人を愛したいという、またはその愛さなければいけないというチャレンジを受けるわけなんです。もし私たちが神様への賛美の歌のみで、先ほども賛美しました、そしてこのメッセージを聞いて、そして礼拝が終わっただけで、ああ素晴らしかった今日の礼拝はと言ってですね、他の隣人に対する忍耐であるとかですね、そしてまた優しさであるとか、そういうものが何もない、人との関係が何もないままで礼拝だけいいというとですね、実は心が満たされません。何かがおかしい、何かが足りないと思うわけなんです。なぜかこういった書いてあります。第一ヨハネの4章の7節8節で、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。分かりました。愛さないものは神知ってないって言うんですよ。具体的に愛を他の人に示していかないと、神の愛そのものが分からなくなっていくから、必ずや何かが物足りないと思う。で、その物足りなさというのは一体何から来ているかって言ったら、自分が残っているということから来ているんですね。で、現代の社会の悲劇は、自分を求めることを最高の美徳としていることです。不便なことがあると、便利が欲しいと思う。なんか安全や安定さが取り除かれると、非常に腹立たしくなる。で、心の問題があるといえば、それは自分を十分に愛せていないからだ。なんとさらに自分を愛しなさいというふうに言うんですよ。インターネットでですね、自分を愛するというのを検索で入れると、ものすごいサイトが出てきます。自分を愛するためのセミナーであるとか、レッスンであるとか、心理学であるとか、なんと教会の中でもそのメッセージを語っている、その自分を愛するためにはという話をしているんですね。 でも聖書の中では、人間は自然のままの姿では自分自身をすでに愛しているということを教えています。エペソの5章の29節に、誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。自分の体の必要に私たちは非常に敏感です。そして、例えばですね、今もね、大丈夫かな。私たちが自分のことって本当に敏感ですよね。で、面白い話を、誰としたかな、いつか。火曜日にですね、このジョナサンで集まった時に、牧師とかですね、宣教師が集まった時にですね、温度の話になったんですよ、温度。で、アメリカ人が、と日本人が一緒にいるとですね、何が起こるかというと戦いが起こるんですよね。どの温度に設定すべきか。で、自分の温度が全ての人もそのようにしなきゃいけないという、なんかね、それだけ私たち温度にすごい敏感なんですね。で、ご飯も食べたいとかですね、あと頭が痛いとかですね、いつも自分のことを気にしてるわけなんですよ。いつも自分のこと可愛いんですよ。ですね。で、ある人こう言うんですよ。私は自分のことが愛せません。自分のことが嫌いなんです。本当に嫌いなんですかね。本当に嫌いだったら、例えば私は不細工。嫌い私って言ってたら、本当に嫌いだったらブサイクの方がいいじゃないですか。ブサイク、本当に嫌いだったら自分が惨めな人間の方がいいじゃないですか。そうじゃないですよね。自分が自分を愛しているから、自分がその惨めな姿はに悲しんでるわけなんですよ。自分を憎んでいるのではなくて愛してるんですね。そしてあとですね、鬱もそうなんですね。それを直そうと頑張れば頑張るほど悪化していくんですよ。なんでか分かりますか？あんた鬱になったことないから分かる。ブー、私鬱になったことあるんです。イエス様を信じる前は鬱だったんです。頑張れば頑張るほど悪化するんです。理由は自分のことを考えているからなんです。自分を極度に愛してるんです。でも鬱であろうと自分はどうでもいい、大事なのは神であると私が決断をしたときに、うつ治っちゃったんです。自殺もそうです。自分から逃げるために自殺をするわけなんですね。ですから、多くの人が自分をもっと愛さなければいけないと言ってるんですけれども、実は自分が愛していることこそが、いろんな問題を引き起こしているわけなんですよ。自己愛が如実に出てくるのは集合写真です。今ここで皆さんの写真を撮った人はパシーですね。撮って後で現像したのを見て、初めに見る人は誰ですか？自分なんですよ。あとちょっと汚い話でごめんなさい、説教なのに。でもトイレで台が出て、それを見るのはじっくりと見ることができます。けれども他人の台が入ったらあったら、自分のは可愛いんですよ。すいませんね。でも、もう一回言います。エペソの5章の29節で、誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てますと。 私たちに必要なのは自分を愛することじゃないんです。神の愛を知ることです。実はイエス様が自分の罪のために死んでくださったということを知るときに何が起こるかというと、自分を忘れることができます。イエス様があなたのために死んでくださったんだ、このことを受け入れているときに自動的に自分がなくなってるんですよ。そして神の愛を受け入れた人こそが、へりくだった人であって自分を捨てることができる第一歩を踏み出した人なんですね。もしこの神の愛がなくて、聖書に書いてあることを戒めとして規則としてばかり考えているのであれば、その戒めを守ることができるのかどうかという問題が起こってくるんです。いいですか、ここをとっても大事ですよ。日本の人、いやクリスチャンであっても、この言葉を見るときに、規則、また戒律、道徳のようにして、私はこうならなければならないとして読んでいくわけなんです。で、そのことをやっていた典型的な人、代表的な人は、聖書には金持ちの青年なんですね。マタイの19章の16節からお読みします。開かなくてもいいですよ、私お読みしますからね。すると一人の人がイエスの元に来て言った。先生、永遠の命を得るにはどのような良いことをしたら良いでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証しておしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。すごいですね。いかがですか、皆さん。言えますか。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父母を敬え、やってますよ。けれども彼が聞き損したのは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。私たちが今さっき読んだところですね。レビキのところですよ。これは聞き損していました。でイエスも続けて言われたんです。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。この金持ちの青年が財産をみなしてて、貧しい人に与えなさいと言いましたね。彼はできなかったわけです。なぜか、道徳のように規則のように行っていて、貧しい人を愛するということをやっていなかったから。道徳的に私たちが規則を守っていこうとするところに力 がない、愛がないけれども愛を持っていたとしたら、その貧しい人たちに対する愛を持っていたら、おのずと自分の財産を使うことができたわけなんですよね。私たちが規則を守ろう守ろう、戒めを守ろう守ろうとしているときに存在しているのは自分なんですよ。私がこれを守るんだとしているわけなんです。でもいつまでも自分が残ってるんです。でも貧しい人に愛する、だから愛していくんだとしたら、自分を見失うことが、いい意味で見失うことができるわけですよ。もう自分は頭にはそこに入っていないんですよ。気づいたら私はこんなことをしていたってことになるわけですよ。で、後で他の人から、ああ、これ素晴らしいですねって言っても、いや、私はそんな何も考えないでやっていました。結婚している夫婦、あるいは結婚前の男女の中においてもですね、しばしば起こることがありますけれども、例えばですね、夫が、妻に対して不満を持っていてですね、私はこれだけのことをしたのに、相手はきちんと応答してくれない。ね。で、自分が正しいと言っているこの正しい行いをですね、このカウンセラーに列挙するわけですよ。私はきちんと皿を洗って、私はきちんとこうやって、私はこうやって、こうやって、やって、何がいけないんです。私全部正しいことやっています。I am right. I'm doing right. 私は正しいことやってます。で、このカウンセラーが聞くんです。奥さんを愛してますか ?Do you love your wife? ですね。そうすると答えられない。口をつぐむんですね。行動はいくつかできるんですよ。でも、奥さんを愛しているということを行っているからこそ、初めて他の自分では道徳的には到底できないことをすることができるわけなんですね。イエス様の御言葉を読むときに、私たちが一つキーワードを探すとすると何かというと自己否定なんです。私たちは普通に暮らしてたら、普通にやってたら、普通に考えたら、自己中心なんです。でもイエス様はその反対のことを語られます。イエス様の言葉を聞くときに、私たちは自分の顔をあからめるような恥ずかしさを覚えませんか？どうですか皆さんは。このイエス様の言葉をそのまま聞いていくときにですね、恥ずかしくなりますね。なぜかというと自分がやってない。で、自分が可愛いというのが見えてくるからなんです。それは厳格な律法を与えてるんじゃないんですよ。いいですか？愛の言葉だからなんです、神を愛し隣人を愛していくという原則の中で語っておられる、その清い熱い愛の中で私たちも自分を捨ててイエス様についていくことができるわけなんです。で、この愛が隣人となっていますけれども、ここの文脈を見ますと18節のところですね、あなたの国の人々ってあってるんですね。これイスラエルの人たちですよね。で、そういう対立が起こって恨んだり復讐したいと思うようになったときに、自分自身のように彼らを愛しなさいと、恨んではいけないよと。けれども神様は実はその愛の手を外国人にも向けることを命じておられます。34節ですが、ご覧ください。34節を見ると、あなた方と一緒の在留異国人は、 あなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。あなたは彼をあなた自身のように愛しなさい。あなた方もかつてエジプトの地では在留異国人だったからである。私はあなた方の神、主であるということで、在留異国人もあなた自身のように愛しなさいと書いてあります。今度は外の人について考えてみましょう。いかがですか？無関心ですよね。まず私たちがする態度は、取っている態度は無関心です。で、その人の状況に自分が寄り添おうという意識は普通に暮らしたら出てこないです。普通にやってたら出てこないです。で、私たちは普通に動いてたら知らず知らずのうちに、ないがしろにしていくんですね。で、あるいは敵意さえも抱くときがあります。例えば、道端でしゃがんで、タバコを吸ってる兄ちゃんがいたら、近頃の若者は本当に嫌になるね、という判断を、まあ、年を少し取ってる方はするわけですよね。でも主は、そのような人に対しても、あなた自身のように愛しなさいっておっしゃってるわけなんです。そこで同じようにこの隣人を愛しなさいという律法を語られた中で、良きサマリア人、良いサマリア人の話が出てくるわけです。そこでは律法の専門家がですね、ちゃんと教科書通りに答えました。最も大切な戒めは神を愛することであって、そして隣人を自分自身のように愛することだと。あ、素晴らしい答えですねとイエス様が言われました。じゃあその通りやってみなさいと。そして自分の正しさを示そうとしてって書いてあるんですよ、そこに。ルカによる福音書なんですけども。つまり私はそれもやってるっていうふうに思ったんですね。で、やってる、多分おそらくね、この貧困者救済プログラムみたいなので、これなんかお金あげたりするんじゃないでしょうかね。わかんないですけれども、それで自負してたんですね。私は隣人も愛していますと。で、そこでイエス様が話をされたんですよ。ルカによる福音書の10章の30節で、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下る道で、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が道の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の、隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさいと。ここでの、いいですか？ここ普通に聞いたらですね、何のことか分かんないかもしれません。でも聞いてた本人はですね、顔をあからめたと思うんですよ。理由は、助けた人が誰か、サマリア人なんです。サマリア人とユダヤ人は仲が悪かったんです。その嫌悪感を抱いているサマリア人が助けて、で、半殺しになっているユダヤ人を助けなかったのは、祭司とレビ人だったんです。なんで祭司とレビ人が助けなかったか。それは、自分の行動範囲内の人ではなかったからなんです。無関心。ですね。行動範囲以外の人を助けなかった。しかも、サマリア人がそれを行った。ここに私たちの挑戦があります。私たちは自分が関係のない範疇にいる人、 その人たちも神様がイエス様を死なせるほどに愛してくださった。外国人であっても、また社会的に少数派の人であっても、初めて会う人であっても、今まではニュースの中でテレビの中で、あ、こんな人もいるんだなと思ってたら、身近にそういう人に出会った、出会ってると思います。でも今こうやって祈ってくれてます。これも愛の声でしょ、ですね。で、私は続けてやらなければいけない。でもそれを離れてやってるわけですよ。で、これが良きサマリア人にある在留異国人を自分自身のように愛しなさい。予期せぬことに対して、自分の行動範囲外の人に対して手を差し伸べていくということです。わかりますか？愛の力ってこれだけ大きいんですよ。道徳じゃないんですよ、規則じゃないんですよ。で、ここで気をつけていかなきゃいけないのは、もう分かりかけたかと思いますけれども、隣人愛の源というのを私たちは見失うんですね。いつも対人関係で見るんです。私がこれをやろう、その自分がちゃんとできていない、隣人を愛さなければいけないのに、私はできていない、できていない、できていないと言ってがっかりしてしまうわけなんですね。でもいいですか、もう一度言いますが、イエス様が命じられていることは、源はあくまでも神様にあるんだということです。私たちができないという前提でイエス様は私たちに命じておられるんです。できないという前提で命じているってちょっとおかしくないですか？そうじゃないんです。神は愛という真理があるんですね。神様の愛に満たされるということを私たちがすれば、私たちを通して隣人に対して愛が流れていくことができるようになるんです。ここでの問題は何かって言ったら、自分を捨てることなんですよ。レビ記のところには何度も何度も、私が主なる神である、私が主であるですね。自分ができないじゃなくてですね、はい、わかりました、今私を退けます。これをすれば、あなたを通して愛が流れていくんです。ちょっとこのデイブ・ハントっていう方がですね、この書いた文章を読ませていただきますけれども、ちょうどあの土曜日の時に、土曜日じゃなくて昨日見つけましたね。こう書いてあります。本当の愛って何ですかに答えるのは、最も回答の得られないところは心理学者に求めることです。心理学的定義を与えることによって愛の意味を教えずに言葉を濁し、知るべきことの少しも得ることができません。私たちはむしろ神の御言葉の相談を受けるべきです。真の愛は神からのみ来ています。私たちがこの方に服し、私たちを通して他の人に神の愛が注がれるようにすればよいのです。私たちは誰一人愛の源泉を持っていません。私たちの最善は空の器になって神の愛で満たしていただき、その愛を他の人に流す管となることです。私たちの多くの心があまりにも自分のことでいっぱいになっていて、神や他者を真実に愛する余地が残されていません。だから私たちは継続的にこう祈ることができます。主よ、心と知性と思いを尽くしてあなたを愛せるようにしてください。それからあなたの愛を私を通して他の人に注いでください。わかりましたか？だんだんわかってきましたか？だからイエス様がここまで言うんですね。非常に過激なこと言われました。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われるのはあなた方は聞いています。しかし、あなた方は、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。 主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟に挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありません、ありなさい。自分じゃ全然できないんですよ。でもできるんです。矛盾しますけれども、どうやって自分じゃなくて神様にしていただくんです。どれだけ自分が神様に服することができるのか。そしたら私たちは律法を守ること以上のことをすることができます。パウロはこう言ってるんですね。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うしますということですね。愛に満たされていく。そして私たちがこのチャレンジに応えてですね、私が主なる神である、このチャレンジに応えていくときに、私たちから人々に到底自分の力ではできない、これをしなければいけない、あれをしなければいけないでは到底できないことを成し遂げることができるんですね。これが愛です。これが愛の力です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今あなたが、実際の私たちの今目の前にあるこの状況の中でもその愛の実践を見させていただいてありがとうございます。神様、私たちはいつも自分が邪魔です。告白いたします。今あなたが満たしてください。いつも満たしてください。そして本当に自分ではない神様の愛を見つめていくことができますように、横を見るんじゃなくて縦を見ていくことができますように助けてください。そうすれば自然に横につながっていきます。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。